アルコサイト。
この日々は報われますか、教えてくれ。東京
アルコサイト、サードミニアルバム、逆風に頬をあげろ。
ロックラッシュレディオ、続いてはストレコ。続いてはストロークレコーズのストレコです。
はい、今回もですね、イベントのインフォメーションを兼ねまして紹介させてもらえればと思います。今月28日の京都を皮切りにですね、全5公演、リズミックトイワールドとアルコサイトの2バンドでツアーを行います。まあ、ツーマンツアーでしてね、ツアータイトル兄弟喧嘩っていうんですけれども。
ああ、だからフライヤーが真っ赤なんだ。
燃えてるのね。
血だらけじゃない、燃えてるか、そっちの方がいいですね。
そうね、血だらけよりなんか表現がいいかもね。まあ、所属バンド同士でね、ツーマンでこう回るツアーっていうのはね、今回初めてなので、まあ、詳しい日程はですね、各アーティストの SNS をチェックしてもらいたいなと思っています。アルコサイトの1曲聴いてください。人間失格。
この夜が明けるまで。
ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今日はですね、 ちょっと打ち合わせの時にうちのディレクターさんとなんかちょっと打ち合わせ話していて、健康がちょっと最近ね害したみたいな話を聞いてて、で確かにな、まあ40ぐらいだと、まあ僕もねその時代とかっていうか、まあ、特に20、30代初めぐらいかな、やっぱりね、まあ、ストレスとかねこういう仕事してるとあったりとか、まあ、忙しいタレントさんについてたんで、やっぱりねあの寝不足とかやっぱ暴飲暴食っていうのかな、で3食ほとんどお弁当ですからね、ねロケ弁みたいなやつと、まあ、ほとんど揚げ物じゃないですか。で夜中終わるとなんか焼肉行くだのね、なんかそういう普通考えないのも食ってるんですよ、しゃぶしゃぶ食い行くとかそういうことしてて、でお酒は僕飲まないけど、やっぱりねどっちか飲まないから食べる方でしょ、で飲んで食べる人はもっとやばいみたいですね本当に。でやっぱり僕の先輩というか、やっぱり僕が30ぐらいの時、やっぱ40ぐらいのやっぱこれからバリバリのチーフマネージャーの人が何人かね、1人2人2人ぐらいかな、やっぱ亡くなられたり急にね、ああ知ってたんで、やっぱねちょっとね健康は本当に気をつけないとなと思っているんですけど、やっぱりねこういう仕事してると本当にね、あの普通にこう何時に起きて何時に寝ますみたいな生活ほとんど1年のうち何回もないんですよね。でましてこうさっきも話してたんだけど、やっぱね忙しい自分に酔ってる時があったりして、特にこうねバリバリにやってる時代とかっていうと、なんかそういうのってねやっぱりね今思うと本当に危険だなって思うんだけど、やっぱりね皆さんはねやっぱりねお酒飲んで飯食って寝るみたいのは本当に気をつけた方がいいですよ。やっぱ適度にあと運動して野菜取るだの食べ物気をつけないと、あのねアーティストの人もそうだけど、やっぱ結構気をつけないとね、本当にそれはねやっぱりねこういう生活が良くないんだと僕は思うので、やっぱりねちゃんと規則正しくね、やっぱ体力検査をするとか健康診断行くとかちゃんとしてね、あの1年に1回とか半年に1回ぐらいちゃんと検査した方がいいと思います。僕らも、ね、気をつけて、もう40過ぎから本当に人間ドック行ったりとかやっぱしてますから、ね、そうしないとね別になんか長生きしたいというよりはね、やっぱり元気なうちに死にたいなっていうのじゃないですか、どっちかって言えば。だって40、50年はちょっと寂しいじゃないですか。で僕ももう60なので今度ね、だから本当ちょっといろいろ考えてはいるんですけども、やっぱねまだねラジオを聴きの皆さんとか若いと思うので、本当にね体力に自信あるとかって過信してしまうと本当に危険なのでね、本当にもう食べ物とかやっぱ運動とか気をつけてしてください、お願いします。それではここで1曲お聴きください。リップスで OO エクスタシー。 で OO エクスタシーでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶井渡辺でした。今夜もありがとうございました。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
タクミユキ Here we go ガウワウガウワウガウワウのコーナーです。皆さんお晩です。元気にしていますか？さて本日はお便りをいただいていますのでご紹介しましょう。先月オリビア・ニュートン・ジョンが亡くなってショックでした。彼女の作品どれも好きなんですけれども、ずっと疑問だったものがあります。ザナドゥってどういう意味ですか？ペパミントパティさんからいただきました。ペパミントパティってあのスヌーピーのキャラクターかな。ありがとうございます。あのね、ザナドゥというのは美しい楽園のような場所という意味なんですね。またはですね、モンゴル帝国の都もザナドゥと呼ばれていたそうなんですね。でこのザナドゥなんですけれども、まあみんなもご存知、オリビア・ニュートン・ジョンの映画なんですね。1980年公開されましたアメリカ映画。あの史上に最高の音楽の殿堂を作るために集まる人々を描くミュージカルファンタジーなんですね。あのオリビア・ニュートン・ジョンをイメージしてこの脚本は作られたそうなんですよ。そうだからね、彼女は結構いろんな、まあ、優遇されていたそうなんですけれども、彼女がですねそのお話いただいた時に、彼女がヒロインになるからその相手役は誰がいいですかって言われた時にメル・ギブソンと言ったそうなんですね。なんだけれどもこの時もうメル・ギブソンは、まあ、リーサル・ウェポンとかいろんなアクションムービーに集中してるからちょっと断念したそうで、ジーン・ケリーがお相手役となりました。ところがさ、この映画大ゴケしたんだってね。私なんかはね、その公開された時ぐらいに生まれてるから、もうちょっと大きくなって見たんですけれども、まあ、なんか80年代のミュージカルかなとは思うんですけれども、当時のね、あの人たちからでも、やっぱりちょっと気に食わなかったみたいですね。多くの批評家から酷評されたそうです。なんだけれども、サントラ、サウンドトラックは大人気。まあさすがそれですよね。だってオリビア・ニュートン・ジョンの歌声なんだもん。そしてね、映画は酷評されたんだけれども、2007年にですね、ブロードウェイミュージカルになりまして、なんと、映画とは対照的にニューヨークタイムズで絶賛されたりとか、翌年のトニー賞にミュージカル作品賞、台本賞、主演女優賞、振付賞の候補となって、まあ本当にロングランの作品となったんです。わからないもんですね。時を経て人気が出るものもあるということで、ネバギバップといった感じですよね。さてこのザナドゥの意味なんですけれども、まあ素晴らしい場所があるよザナドゥ、きらめくような世界だ、キラキラしていてあなたもきっと来れば虜になるわよという意味が込められています。とてもキャッチーでですね、なんかこれを聞いているとローラーブレードを履いて踊り出したくなったり、なんかラウンドワンとかに行きたくなるような感覚になります。わかっていただけるかな、わからないかな。まあじゃあ聞いてみてください。ザナドゥ。はい、ということでペパーミントパティさんのリクエストザナドゥをかけさせていただきました。楽しい気持ちになりますよね。やっぱりね、オリビア・ニュートン・ジョンは世界中の人たちに愛されて、彼女が亡くなったことをね、みんな残念に思ってるかと思うんですけれども、彼女の作品って永遠に生き続けるから、いつもね隣にいるという感覚でいればいいなというふうに思いました。ということでお時間は本日ここまでとなっております。また来週もぜひ聞いてくださいよ。 以上、かおちゃんでした。バイバイ。
ガウワウ、ガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分、映し出すような晴天の中で、
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、なんと今日はですね、はい、メンバーのレンリちゃんの誕生日ということで、
レンリちゃんおめでとう。
お、いいですね、その心のこもらない感じがいいですね。
ちょっと待
ってください。こもって
ます。こもってますよ。
そうないですね、
心から思ってますよ。
危ないですからね、私のそういう冗談をね、本気にする人いますから。
本気にする人いるんですよ。
皆さんそんなことありませんよ、うん、ねえ、誕生日とかってなんかあれですか、やる感じですか。
どう、
ツアーなんだ。
そうなんですよ、24、25が新潟に行ってまして。
そうかそうか、じゃあそのツアーでじゃあおめでとうって感じだけど、でもその日に会ってるからやっぱ何かしらね、
う
ん、
そうですね、
プレゼントをあげたりとか。
あげたいな。
うん、今でもね、4人だから、はい、例えば3人でなんか相談して1つのものを買ってあげるとか、
はいはい、なるほど、確かに。
あ、それ
その考えもあります。
そのアイディアなかった、逆になかったんだ。
いや、なかったですね、確かにその考えもありますね。
他の2人に聞いてみてね、
うん、
え、あげるんですかってなっても嫌ですしね。
ちょっとみんな気持ちはありますからね。
そうです、でもほら、もうずっとになるじゃないですか、これが。
そうですね、確かに。
そう、みんなだってもう1年に何回も何回もこう誕生日になってくるから、はい、やめますかってなるか、やりますかですよ。
やめますかってなるんですかね、誕生日って。
どっちかじゃないの、やるかやんないかでしょ。なんだ
ろう、まあ、そう、確かにそうです
ね。プロレスなんかあれですよ、選手同士は特にそういうのないですから。
ないんですか。
ないないない、たまたまその試合当日が選手の誕生日とかだったりすると、はい、もう必死にあれですよ、カバンごそごそあさってあ、なんか、あ、プロテインバーあったとかなんか
試供、もうその場で、
そうそう、試供品のやつだったみたいな。
そういうの
あげたりとか。
じゃあなんか大々的にはやらないんですか。
やんないですね。なんかそういう選手の誕生日会とか行って、はい、もしそういう食事会みたいなのがもしあればね、
うんうんうん、
何にも持ってかないのも悪いから、うん、なんか持ってきますけど、うん、じゃなかったらもう
やらない。
ないですね。
へ
ー、はい、
そうなんだ。
そう、昔はね、でもあの会場で、はい、スタッフの人がケーキ用意してくれてとかってありましたけど、やっぱあんまりね、こういう状況だからそんなにね、
は
い、
あ、
そう、なんか一緒にケーキのね、ロウソクを吹くっていうのもなんかあれだから、
確かに
結局マスクしての写真になっちゃうから、
そうですね、
あんまりなんですよね。そう、
じゃないんですね、プロレスは。お誕生日試合みたいな、あ、そういうのもないですか。
そうだね、そういえばそうだね。
ないんですね。
ないですね。
そうなんだ。
そう、デビューの記念試合はあるけど、はい、うんうん、誕生日じゃ面白いね。
そう、やっぱアイドルとかは結構お誕生日ライブみたいなのとかもたくさんあるので、
ね、お誕生日おめでとうってやるもんね。
そうそうそう
そう。あ、そうか、
良さそうですね。
面白そうですね、
うん、面白そう
ね。じゃあさ、その日誕生日の人をどういう風にするか、はい、誕生日だからメインイベントに持ってくるのかね、うん、ちょっと分かんないですけどね。
確かに、
どういう面白いですね、でもね、
うん、面白そう、そういうのも。
なるほど。じゃあまだあれですか、まあ、話戻っちゃうけど、はい、レンリちゃんの誕生日はまだどうするか。
そうです ね悩みますね、
うん、
どうしよう。やっぱでも何あげようってすごい悩むじゃないですか。
そうだよね、
すっごい迷う。
そうだね、何あげる、
どうしよう。私本当に人にプレゼントするの苦手なんですよ。考えてる時間楽しいなと思うんですけど、うん、なんか優柔不断すぎて、うん、決まらなさすぎて、
うん、
だんだんあーってなってきちゃって。
じゃあもう得意 のイラスト入り T シャツでいいんじゃない、うん、
レンリちゃんに
レンリちゃんの似顔絵の、
うん、 あ、似顔絵描いて。
本人の似顔絵だって自分で切るんですか。ゆいちゃんの似顔絵描いて送ってもおかしいじゃん。
でも私の方が可愛く、なんか自分ので自分
の、私の方が可愛いですって言いました。
違います違います。自分で自分のを着るよりは、
はい、
ほら私のが書いてある T シャツを着た方が恥ずかしげもない。
恥ずかしげもないけど全然誕生日にもらう意味が意味合いが全く分からないですよね。
そうか、そうか、確かに。
そうですか。そうですね。そしたらほら毎年悩まなくて済むじゃん。白い T シャツとマジックがあれば
毎年書くんですか。
毎年書くんですよ。他のメンバーも。
そうか、他のメンバーも。
そう、
みんな分ね。
みんな、いや、そう、みんなの時はそう、
みんな似顔絵を描いて、
そうそうそう、
T シャツを。
いいじゃん。そしたらね、ライブの時それ着てやってもらえば。
恥ずかしいから やめてほしいです。そんな。
そのうちね、人気が出たら販売しちゃうかもしれないですよね、う
ん、あらららら、
ゆいの似顔絵 T シャツ。あなたの似顔絵描きますなんつって。
やだな。
新しい商売もね。
大変だな、それは。
商売も始まるかもしれないから。
始まっちゃいますね。
2、3分でビビって描けるようになっとけば、う
ん、あ、確かに。
そうですよ。チェキ券の横で似顔絵券買ってもらうようにしてね。
ちょっと練習しとこう、似顔絵。
新しいじゃないですか、
ね。新しいですね。
今なんかでもあれですか、うん、例えば自分が誕生日だったら何か欲しいとかありますか、ね、
何が欲しいかな。今なんか、うん、残るものが欲しいですね。
あ、え、逆に
どっちですか、消耗品が欲しいですか。
いやー、そうですね、そのもらう人によるかな。
あー、なるほど、
うん、
確かに
そうですね、形として残るものだとね、うん、残るじゃないですか。
まあ、残りますね。
うん、はい。
でも残るものの方がなんか、あ、この時こうだったなみたいな。
あ、それはもらう人によるかな。
あ、そうか、
はい。
どうなん、どっちが多いんですかね。やっぱ消耗品とかの方が嬉しいんですかね。消耗品
は多いんじゃないですか。
そうか、
うん、負担にならないかなっていう。
まあ確かに、
うん、本当に欲しいものだったらその残るものの方がいいと思います、
うんうんうん、なるほど。
聞いてもらってね、それをっていうのもね、うん、なかなかその、
そう、なかなか
間柄によりますよね。
言えないじゃないですか、うん、これが欲しいなんて。
ね
え。
でも今言っとけばほら。
あ、そっか。
そう。
どうしようかな。
何が欲しいですか。
何にしよう。怖いじゃったな。
最近欲しいの、なんかあった。
最近欲しいのは、なんだかな。なんかもう本当物欲もなくなってきたぐらい、本当に。最近。
そんなに若いのに、物欲もない。
うん、もらえるもんはもらいたい。何でも。
おばちゃんの、おばちゃんみたいな。
もらえるなら何でももらいたい。
もらえるなら何でももらいたい。
うん、嬉しい。
何でも嬉しいですよ、みたいな。
何でも嬉しい、本当に。もらえるなら。
あ、じゃあ皆さん、誕生日じゃなくても何かしらね、うん、渡して、
う
ん、渡してあげてください。
うん、何でも欲しい。
今、あれですか、そういうプレゼントとか、まだ受け付けてない感じですか。
いや。
まあ、なんか運営さんの方に渡しといてもらえばって感じ、
はいはい、
直接だと
そうですね、
なかなかタイミングも難しいでしょうから、うん、あ、じゃあね、皆さん何でもいいから、
はい、何でもいいからください。
何でもいいからあげてください。
何でもいいのでください。ヨネさん、なんか欲しいものとかあります。
私ですか、
はい、
そうですね、うん、私は物欲なしようだな。
なしよう。
T シャツかな、やっぱり
T シャツか。うん、T シャツいっぱいありますもんね。
T シャツはね、いくらあっても困んないですね。
困んないですね。
本当もう夏はね、20枚ぐらい捨てたかな。
あ、え、そんな捨てたんですか。
パンツとシャツと靴下も捨てたし、はい、はい、
すごい。
どんどんどんどんダメになっていくんですよ。
あ、まあそうですよね。
その俺の顔見ながらそうですよねって。結構ショックですよ今の、
うん、まあそうですよね、
そうなりそうな顔してますよね、
うん、なりそうなりそう。
結構厳しいですよ。アンタイトルの藤沢優は結構厳しく
厳しく
攻めてくるからね、
はい、から
皆さんね、お気をつけください、
はい。
それでは一曲いきましょう。曲紹介の方お願いします。
はい、アンタイトルでブルーモーメント夢しるべ。
今日が始まるよ、特別感じてるよ、速度ハピネス。胸の奥に潜む心配不安もワクワクがかき消していく。
Love you.
いただいてる曲はアンタイトルでブルーモーメント夢しるべです。
おお、まさかこの曲をって今 ね一瞬思いましたけど、
そうこの曲はティーンズヘブンの時に、うん、あの歌わせていただいていた曲をアンタイトルで今回歌わせていただいてるんですけれども、うん、やっぱりそのティーンズヘブンの曲を歌ってくれて嬉しいっていう声もあるし、
うん、そうですね、
やっぱりなんかいろんな思いが詰まった楽曲だからこそ複雑だっていう思いもあのいただきまして、
そうですね、そうかもしれないですね、
本当、うん、いろんな声があるんだなと思いつつ、うん、でもやっぱりそうやって思ってもらえるのは、うん、それだけティーンズヘブンがたくさんの方に愛してもらっていたからだなっていうのがすごく嬉しいし、うん、ありがたいことだなって思いつつ、
うん、
でもやっぱりいろんな本当に声があるのは覚悟していたことだったんですけれども、うんうん、でもそのティーンズヘブンで歌っていた思いだったりとか、うん、ティーンズファミリーの皆さんの思いだったりとかを勝手にですけど私は背負わせていただいて、うん、アンタイトルでまた新しい思い出とかいろんな思いたくさん思いを込めさせていただいて、この曲もっともっとたくさんの人に広めていきたいなって思うし、うん、新しい景色をねもっともっと見ていけたらいいなという思いで歌わせていただいてます。
なるほど、はい、やっぱりねあの受け取る側の気持ちっていうのはもちろんそのあると思うけど、
うん、
あのやる側の気持ちっていうのもあの、
ね、
皆さんに届けば、
うん、
きっとそれはだったらじゃあね、うん、もう一回じゃないけど、ね、そういう思って聞こうっていう方もね、うん、いると思うんだね。
そうですね、でも本当になんか一番はやっぱり興味を持ってもらえないことの方が嫌なので、うん、いろんな声をいただけるのは本当に嬉しいことだなって。そうですね、思ってるんですけど、うん、
どうした、おおいいじゃん、まさかのね、
あぶねあぶね、
おこれねまさかの泣きが入り、はい、泣きが入りました。でもそのぐらい本当に思いを込めてね、
うん、
皆さんに届けたいっていう気持ちを持って歌ってるっていうことをね、うん、あの知ってもらえてね、うん、今日はすごい良かったんじゃないですかね。
いやそうですね、
もう最初このこの曲歌うんだっていうねあの人もいたかもしれないけど、うん、歌ってくれてありがとうになりますよ。
いや本当に、
ね、
いやだからこそ本当にもっとアンタイトルのライブ見たいって思ってる、うん、見たいって思ってもらえるように頑張りたいと、うん、もっともっと思ったし、うん、もっともっと大切に歌っていきたい楽曲だなって改めて思いました。
はい、
はい、ということでアンタイトルでブルーモーメント夢しるべでした。
ヨネとユイの今夜も胸騒ぎ。 Let's start your story. まだ見ぬ景色描いてゆこう。真っ白なページに。
ヨネとユイの今夜も胸騒ぎ。アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん今回どうでしたかね。
いや今日はレンリちゃんの誕生日なのでね、
はい、
もういっぱいいっぱいレニちゃんにおめでとうっていう言葉を言っていきたいですね。
そうですね、はい、それがまさかね泣くとは思わなかったですよね。
ちょっと掘り返さないでください。
あ、そうか、
そこはもういいんですよ。
やっと涙が収まってきたところなのにまた、
はい、
また思い出させる。
そこはもうそっとしておいてください。
いやでもね、いや本当にファンの人がねそういう強い思い聞けてね、うん、今回良かったなと思います。
良かった、はい、ありがとうございます。
このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルの詳しい情報は公式ツイッターをぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ノアの方はですね10月30日日曜日 有明アリーナにて試合があります。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから。
墓場までロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
うん、そうですね。はい、
そしてゲストコーナーは初登場でしたね。
そうですね、レッツゴーツのねボーカルギターココさんということでね、なんかこういいですね、元気いっぱいでね、
スタジオの中がパーッとリモートなのに、うん、こんなにやはりこう笑顔エゴへ笑顔というかエゴへ明るくなるんです ね。
また今度ねスタジオで会えたらいいね。
そうですね、うん、お待ちしてます。
はい、
またツアーも明日からスタートということですので、ホームページチェックしてみてください。ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。それではアルコサイト墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
聞いてるあなたのこと、知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外